ルカによる福音書2章8節。その地方で羊飼いたちが野宿をしながら夜通し羊の群れの番をしていた。すると主の天使が近づき、主の栄光が周りを照らしたので彼らは非常に恐れた。天使は言った。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまって貝畑の中に寝ている血の実子を見つけるであろう。これがあなた方への印である。すると突然この天使に天の大軍が加わり、神を賛美していった。糸高きところには栄光を神にあれ、地には平和、御心にかなう人にあれ。天使たちが去られ離れて天に去ったとき、羊飼いたちは、さあベツレヘムへ行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合った。そして急いで行って、マリアとヨセフ、また貝場桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使たちが話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。しかしマリアはこれらの出来事をすべて心に収めて思い巡らしていた。羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。新約聖書、これが記されたまとめられた時代をおおよその見当はついてきております。すでに皆様に何度もこのことは申し上げておりますけれども、新約聖書はローマ帝国との戦争で負けたその直後にまとめられ始めました。おそらく100年AD110年、ローマとの戦争でエルサレムの神殿が崩壊したのが70年ですから、それから30年ぐらいかけておそらくこの聖書は今の形に整えられていったのではないかというふうに考えられています。新約聖書が記された、書かれたその背景には戦争、敗戦、敗北があります。最初の読者たちは敗戦の傷を負っていました。もっと言うならば奴隷状態になっていた者もいるでしょう。さらにはローマ帝国の政策により自分たちの国に住むことが許されず、海外へと散り散りに追いやられています。異国の地で、異教の地で聖書は読まれたのでしょう。懐かしむ気持ちもあったでしょう。自分たちの国に帰れないその悔しさもあったでしょう。いろいろな思いを抱えながらこの聖書はそれぞれの場所で、それこそ苦難の中で読まれたもの、それが聖書でございます。先週私たちが共に読みました2章の1節、主イエスキリストの誕生の物語を記す私たちもよく知っているフレーズ、その頃皇帝アグストスから全領土の住民に登録をせよとの勅令が出た。歴史の一コマを表す言葉でありますが、最初の読者たちはこの言葉を重く、そして辛く受け止めていたでしょう。このアウグストゥスによって私たちは今国を奪われ、失われ、バラバラの状態に置かれている。この時から私たちの悲しみや私たちの辛さは始まっている。最初の人口調査、世論調査、国勢調査、そのようなものではございません。 強制的に自分たちの国に取って返し、そこで登録をして、ローマのために働ける者は何人いるのか、ローマのために税金を納められる人間はどれだけいるのか、屈辱的なものとして扱われた、それが人口調査です。自由や主張、自分の意見など一切申し立てることは許されません。怪我人ですから、病人ですから、今回の人口調査はお休みさせてください、免れさせてください、そのような言葉は一切通用しません。身重であったマリアでさえ出かけて行ってベツレヘムまで行って登録をしなければならなかった、とんでもない事態です。とんでもない事態にマリアたちはベツレヘムへと帰ります。ですけれども、その先、私よく知っている通り、宿屋には泊まる場所がなかった。屈辱的な政策に加え、さらに自分たちの安らぎな場所、安心できる場所がない。そして唯一与えられたのは馬小屋であった。イスラエルの民の、ルカによる福音書を読んできた民のその状況とおそらくこれは重ね合っているのでしょう。そしてもしかするとそれは私たちの心の中の状況と重なっているのかもしれません。安らぎ、平安、喜び、それをあることを私たちはよく知っている。そしてそういう体験も人生の中で歩んできた。でもこれからは、私たちの心によぎるものはもしかしたら不安、もしかしたら屈辱的な未来、絶望、そういったものがすぐそばに迫っているのではないか。クリスマスの夜の出来事は、私たちの今の心ともしかしたら重なっているのかもしれません。さて、その夜です。羊飼いたちが羊の群れの番をしていました。夜、誰もいない。表です。羊がいる。それは当然、餌があると思っている動物たちがそばにいるということです。羊を襲おう、羊を食べよう。それを阻む者がいたら、そいつらも容赦なく平らげてしまえ。真っ暗な夜、イスラエルの民、人間です。私たちと同じです。夜、私たち真っ暗な中に放り出されれば何も見えません。音で怯えるだけです。夜強いのは、夜活動している獣たち、それの方に圧倒的な部があります。勝つ術は何もありません。いつ襲われるのか、いつ命を奪われるのか、そういう夜を毎晩毎晩過ごしていた羊飼いです。それはイスラエルの民の、そして私たちの心と同じかもしれません。さて、その夜です。その夜に天使たちが突然現れます。現れて、恐れるな、そう言います。恐れるな。私たちはこれを、天使が現れてびっくりした、天使に怖いと思った、それを恐れるなというふうな言葉として読む、そういう習慣がもしかしたら出来上がっているかもしれません。確かにそういう読み方もできます、許されます。ですけれども、恐れるな、これは天使にだけ、私に恐れるなというふうに天使が言っている言葉として、とどめておくには小さい、もっと大きな言葉でありましょう。恐れています、羊飼いたちは。いつ野獣に襲われるのか。恐れています、イスラエルの民は。国を追われ、 一体自分たちの未来はどうなるのか、このイスラエルという国はどうなっていくのか、私たちもまた未来に心を向ければ恐れる、そういう心が湧き上がってくるでありましょう。羊飼いにも、イスラエルの民にも、私にも、天使は言います。恐れるな。私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。神が、神の子がこの地上にあなたの傍らに来ている。だから恐れるな。あなたと共にいる。だから恐れるな。さて、このクリスマス、今年はルカによる福音書をご一緒に読んでまいりました。今日このクリスマス、羊飼いの場面でルカによる福音書は一応クリスマスの物語を閉じています。その閉じている最後の場面で、この羊飼いたちは何をしたのか。今日の物語ずっと追っていくと、少し全体の事柄として見て取れることが生まれてきます。それは、羊飼いたちが天使の言葉を信じてベツレヘムへ行きます。そしてベツレヘムへ行って、カーバー君を寝かせてある角御を発見します。そして羊飼いたちは自分たちが見聞きしたこと、それがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったとあります。神様の言った通りだった、天使の言った通りだった。さて、ルカによる福音書は実はザカリア・エリサベト、バプテスマのヨハネの両親から物語は始まっていました。この両親はバプテスマのヨハネが生まれるよというふうに天使から見つけを受けたときに、ガブリエルから見つけを受けたときに、それが信じられませんでした。それが信じられなかったから、ガブリエルは、今からお前たちは、お前たちと申しましょうか、失礼ごめんなさい、ザカリアだけです。ザカリアだけに、今からお前は口が聞けなくなるよと言って言葉を奪いました。6ヶ月後、ガブリエルはマリアのところに現れます。マリアのところに現れて、イエス・キリストが生まれるとマリアに告げます。その時マリアの答えは、私は主のはしためです、お言葉通り好みになりますように。ビートルズの Let it be は、このお言葉通り好みになりますように、そこから取られた歌だというふうに聞いております。お言葉通り好みになりますように。マリアは言いたいこと、思ったこと、たくさんあったでしょう。でもそれも全部黙って、お言葉通り好みになりますように。ザカリアは言葉を奪われました。それは罰として奪われた、そういう見方もできますけれども、おそらくその意味はもっと大きいでしょう。クリスマスに必要なもの、それは私たちの言葉ではありません。私たちの主張ではありません。私たちの正しいものの考え方、こういうふうにすれば世界はうまくいくんだという、そういうビジョンでもありません。どうやったらこの闇を切り開いていけるのか、どうやったらこの闇から私たちは脱出できるのか、そういうロードマップを、そういう未来図を誰かが描いてくれる、私が描こう、あの人の描いてくれた未来像は立派だ、あれに従っていこう、そういう人の言葉をたくさん集めることがクリスマスの準備ではありません。クリスマスは何が起こるのか、何をするのか。ザカリア、エリザベト、マリア、そして今日の羊飼い、共通していることは非常に単純です。神様が語り出すんです。神様が話し出すんです。神様があなたのことを守ると語り出す。 私たちは喋ったり考えたり制作したり整えたり、そんなことをする必要は何もないんです。そしてもっと言うならば、恐れる必要もないんです。神が始める。それがクリスマスの日に起こった出来事です。神が始める。私はただその言葉を聞くだけです。お言葉通りこの身になりますように。主が知らせてくださったその出来事を見ようではないか。そう知らせてくださる、語ってくださる、それをただ引き受ける。それがクリスマスの技です。主イエス・キリストは会話桶の中に生まれました。会話桶、餌皿です。馬や牛が食べる餌、その餌を置くお皿です。お皿にイエス・キリストがいる。お皿にイエス・キリストがいる。それは食べられるためです。主イエス・キリストは肉を裂き、血を流し、私たちにすべてを与えてくださいました。食べられるためにこの世に来られたのが幼子主イエス・キリストです。主イエス・キリスト、黙ったお方です。母親のマリアと同じように、あなたの御心がこの身になりますようにとゲッセマネの園で祈ったお方です。クリスマス、主イエス・キリストのご生涯、貫かれているものがあります。ただ神の言葉の前で沈黙をする。ただ黙る。そこに私たちの本当の喜びと出会う、その道が示されています。聖餐式に預かります。主イエスキリストの血と肉を私たちはこのクリスマスの日に食べます。行事だから食べるのではありません。主イエスキリストが会話桶の中に寝かされていた、その真実が私の体の中で事実となる、私の命となる、語られたことがその通りであったと私たちがこの体で体験するために聖餐式に預かります。言葉を、私の言葉を、私の正義を捨ててみる、黙ってみる。神の言葉の訪れをただ待つ。恐れるな、あなたと共にいる。その約束の言葉が事実であることを、今年のクリスマス深く味わいたいと願う次第でございます。お祈りを捧げます。聖なる父なる御神様、恐れがあります。心配があります。絶望の一歩手前のところまで私は追いやられることがあります。私たちは忘れています。恐れるなと、あなたが私たちに語ってくださっていることを。恐れなくていい。私たちはそのことを思い出すことができますように。あなたが一緒にいてくださる、この地上にあなたは降りてきてくださった、そのことを思い出すことができますように。そして今も変わらずあなたは私たちと共にいてくださいます。そして私たちにあなたの血と肉を食することを、体に入れることを覚えさせてくださっています。何も恐れぬ、 私たちの体です。私たちの心です。そのようなものが私自身であるということを、このクリスマスの日にまた思い出すことができますように。あなたの恵みに私どもが豊かに守られていることを、この日また新たに信じることができますように。信じて進む、信仰によって生きるものとなり得るよう私たちをお守りください。この願いと感謝を主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げをいたします。アーメン。